森本ひとりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、ファイターズは沖縄キャンプ真っ最中ということで、はい、収録日2月12日の時点では第3クール中ということになりますけど、どうですかひとりさん、ここまで順調ですか？楽しく過ごしているんでしょうか？厳しく過ごしているんでしょうか？
いや、どうですかね、まあ、とにかく怪我人が出ないように。
はい。
ただ、まあ、怪我を恐れてばかりだとなかなか練習もできないんで、
うん、
まあ、我々としてはその辺のバランスをなんとか保とうというような感じです。
ああ、そうですか。天気とか気温もなんかニュースなどを見るとちょっと雨が降ったりとか割と寒かったりっていう序盤だったのかなと思うんですが、
うん、多分ね、皆さんが想像しているようなあったかい沖縄というよりは、
はい、
ずっと寒くて雨が多い、
うん、
第1第2クールだったんですけど、
はい、
この第3クールから少し気温が上がってきたんですよ。
ああ、そうですか。
まあ、これ多分本州でもすごい大寒波ってね、すごい騒がれてましたけど、
そうですね、うん、
それが沖縄にも結構影響してましたけど、
はい、
気温自体はね、上がってきましたけど、まあでも雨がちょっと多いかなっていうぐらいの感じです。
ああ、そうなんですね。まあ、ひとりさんにとってはコーチとしてはこの3回目のキャンプということになるかと思いますが、一昨年去年と選手たちの違いなど何か感じる部分ってここまでありますか？
まあ一昨年と去年のキャンプインは、
はい、
ボスが就任して間もなく出会ったんで、うん、まあ、正直こう自分たちのこう能力を伸ばしていくプラス、まあ、いろんなことにチャレンジして、
はい、
まあ、他のチームやらないようなこともやってきましたけども、
うん、
昨年の2位で終われたっていう自信はすごく選手たちもついてると思いますし、
はい、
あとはその優勝するために何が足りなかったのかっていうような、まあ、細かい部分、
うん、
今までだから、その、なんか、なんでさ、こう、基本的な部分はもちろんやるんですけど、
はい。
凡事徹底みたいなところに重視して、重点的にアプローチしてたのが、まあ実際僕らの感覚なんですけど、
はい。
まあ、今年に関して、まあ僕は外野手なんで、うん、外野手の選手たちの、その実力などももちろん理解し始めてますし、
はい。
彼らももう僕とやって3年目になりますんで、まあその辺のコミュニケーションを取りながら、ある程度は、任せて、自主性でやらせてる部分が多いですね。
あ、そうなんですね。
うん、
そこはこれまでの違い、ま
あ、
はい。
そうですね。万波くんとか、松本剛くんとか、
はい。
まあこの2人はもうずっと試合で続けてましたんで、まああとはもう自分の、調整の仕方って分かってきてますけど、
はい、
ただ去年、水谷くんがブレイクしましたけど、まだまだその守備の課題もありますし、
うん、
で矢沢くんもね、今年は野手で勝負するというような感じですから、
はい、
同じような、まあ、メニューとはいかないわけですよね。
そうなん
ですね。だから、選手の立場、立ち位置と、あとはその現状、技術の向上などを、
はい、
全部一緒じゃなくて、ここでアプローチはしてますね。
ああ、そうですか。まあ、選手たちもね、当然、意識の部分で競争、切磋琢磨という部分もね、さらに強くなっているのかなというふうに思いますが、8日9日には紅白戦も実施されて、初日はね、1対1の同点、5回限定の紅白戦だったということですけど、ひとりさん、このタイミング、キャンプ開始、まあ、1週間程度での紅白戦っていうのは、監督、それからコーチ陣っていうのは、どんなことをメインに確認するものなんでしょうか？
本当はね、もう少し早く紅白戦やってもよかったと思うんですけど、
ああ、そうなんですね。
あまり早くやって怪我されても困るということで、少し、じっくりと準備期間を経て、
はい、
紅白戦の日程組んだと思うんですよ。
うん、
まあ、ただ、まあ、紅白戦って、初っ端の紅白戦ですから、
はい、
実戦とはいえど、まあ、確認事項、動きとか体とか、
うん、はい、
実践感覚の確認みたいなところがメインになってくるんで、
はい、
じゃあここで全ての評価をしようとももちろん我々は思ってませんし、
はい、
選手たちもまあ一緒だと思います。
まずは体を実際に実践という形で動かしてみてどうなのかっていう確かめながら、うん、確かめながらという感じですね。うん、
まあだからその本当はね、そのもう勝負が始まってるというふうに、まあ周りはもちろん煽ったりもしますけど、実際のところは まずはそのゲームやってみて、
うん、
じゃあ初戦の感じどうなの、実戦の感じどうなのっていうのは、はい、まあお互いに持ってると思います。
ああ、そうなんですね。
うん、
なるほどなるほど。
これからですよ、本当の実戦で。
まあそうですよね。
もうじゃあファームに行かなきゃいけないとか。で、まあ、
はい、
基本的には、まあ、2軍が先に切り上げるんで、うん、そこで、まあ、千葉に帰るわけですよね。
はい。
そのタイミングで1軍に残るか、そのまま2軍で実戦を積むのかっていう、まず最初の、
なるほど、
うん、入れ替え、大きな入れ替えはそこだと思うんですよね。
ああ、そうですか。まあ、まずは、なので選手たちはそこに向けて、調子をどのくらい上げられるか調整していけるかと、
うん、そうですね、
いうところなんですね。なるほどなるほど。で、新庄監督はですね、その中で、まあ、紅白戦をやった後ですね、1番バッター2番バッターの構想を少し取材陣に明かしたというような記事も出ていたんですが、赤組1番は五十幡選手、それから白組1番水谷選手で、共に初回に初球をヒットしたということで、初回に1球で仕留める、塁に出てくれるとワクワクしますよねと評価したと。でさらに1、2番は試合によっては五十幡、矢沢、次の試合は水谷、松本組んでやっていこうかなと思いますと、まあ、試合展開によってペアで使い分けていくというような構想も明らかにしたということですけど、まあ、ひとりさんも1番をね務めていましたけれども、どうでしょう、この 1,2 番のペアを試合ごとに入れ替えるみたいな発想っていうのはいかがですか。
まあ、ボスもいろんなパターンで打順を考えたい中で、
うん、
まあ、もうおっしゃった通り、その 1,2 番が足の速い左バッターがいると、まあ、当然その足でプレッシャーをかけていきたい、
はい、
で逆に水谷君とか松本君を 1,2 番置くと、もうパワープラスいろいろこう、チームバッティングなんかもできる2番を置いて、
うん、
っていうのは、まあ、多分いろんな攻撃パターンのイメージがある中で、
はい、
うん、まあ、この外野手がまずは 1,2 番打つっていうのは結構こう、うん、重要なポイントだと思いますけどね。
あ、そうです。やっぱりこの 1,2 番、当然打席が多く回ってくるわけですから、ここの重要性っていうのは本当に大きいわけですよね。
OK です。だから、まあ、ボスももう3年4年ですよね。4年目か
4年目ですね、はい、
4年目なんで、そのどういう選手の特徴とかっていうのはもう把握した中で、
うん、
こうやって機能してほしいなっていうイメージがあると思うんですけど、
はい、
まあ、問題は、
うん、
まあ、例えば足でかき回したいっていうイメージだったら、だとしても、
はい、
塁に出ないと足でかき回せないわけなんで、
はい、
まあ、ここからですよね、実戦始まっていって、ピッチャーも調子上げていく、
うん、
で、まあ、今はまだ2月の中旬ぐらいまでって、どのチームも、まあ、若いこれからの選手、今年ちょっとブレイクしてほしい、
はい、
どうなのっていうとチャンスを与えてるピッチャーがどんどん投げるんで、
うん、
うまくいくことは野手は大きいんですけど、
はい、
多いんですけど、ここから、まあ、オープン戦が始まってくるとある程度のそのシーズンのピッチャーの実力とかスピード感とかっていうのが出てくるんで、うん、そこで、まあ、まずは実力を発揮していくのが一番なんで、
はい、
まあ、今は、まあ、もちろん結果出すのが一番なんですけど、
うん、
そこのオープン戦に向けての開幕の前のオープン戦の前段階で、
はい、
準備をしてオープン戦に向けてという感じだと思うんですよね。
あ、そうなんですね。で、その紅白戦がね、2試合終わった後、2日終わった後が、11日に初の対外試合ということで楽天と対戦しました。ここは1番磯畑、2番矢沢、そしてクリーンナップが3番清宮、4番野村、5番万波という打順を組みまして、合計15安打で、新庄監督も今日の並び好き、雰囲気を感じる打順だというふうに手応えも感じたようですけど、ひとりさんの目にはこの楽天戦の選手たちの動きっていうのはどういうふうに映りましたか。
うん、まあ結果残りましたからね、
うん、
まあまあ本当に良かったと思いますけども、
はい、
まあまあ野村くんが4番ってもう公言してますから、
そうですね、
まあ、ここをずらさないとしても、はい、まあ清宮くんはどこの打順打っても、あのまあ、もう今は実力もついてきてますし、で、万波くんもね、はい、1番も打つこともあれば、4番も打てる選手ですから、
うん、はい、
まあ今回はその野村くんを中心に、まあ、前後に、あの野村くんと、ああと清宮くんと万波くんを並べたんですけど、
はい、
まあ、現段階ではもう非常にこう順調な、
順調、
うん、すごくいい状態でキャンプ過ごしてるなっていう感じですね。なんかこうゆっくりもしすぎず慌ててもいない、はい、この感じが、まあ、この清宮くんと万波くんには出てきてる感じはありますね。
ああそうですか。やっぱりそういうの雰囲気なり、うん、いろんな仕草なりで感じるわけですね。
うん、順調ですね。まあ、ただ野村くんに関しては去年苦しみましたから、
はい、
結果出ない中で4番任されて、うん、まあ、プレッシャーもあると思いますけども、うん、順調ですね。だって開幕で4番任される野手って、しかもね、あの去年4番打ってたレイエス、はい、マルティネスとか、
はい、
まあ、そういう選手じゃなくて、
うん、
まあ、野村くんということなんで、本人も、まあ、相当心して普段練習してますよね。
そうですね。やっぱりまあ、うん、でもこの3人には特にやってもらわなければいけないということですよね。
まあそうですね。だから野村くんが本当に4番で掴み続けるのももちろんこれ、一番いいことだと思いますけども、
うん、
まあ、4番じゃなくてもずっと試合に必要とされる選手に今シーズンずっといなきゃいけないんで、
はい、
まあ、シーズン長いですから、
うん、
まあ、そういった意味ではね、まあ、開幕からまず15試合って言ってますけど、そこで、まあ、結果残して自分の中でも自信つけていくための、まあ、準備段階が今、オープン戦入る前の、
はい、
実戦始まったという段階かなっていう感じですね。
そうですね。今回のこの配信時点ではもう第4クールが始まっているということで、うん、ここからどんどんどんどんギアを上げていく段階というわけですね、う
ん、まあ対外試合始まってきたらまたいろんなうまくいかないこともたくさん出てきますので、そこもいろいろ調整しながら、開幕に向けて、準備していってるという、このキャンプの中盤のね、この音声配信でした。ということで、イカイさんありがとうございました。
ありがとうございました。